強林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在強林製薬は強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学腎高血圧内科教授鈴木雄介さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
今日は鈴木先生、IgA 腎症のマルチヒット仮説についてご質問が来てるんですけど、ちょっとその前にまず IgA 腎症っていうのはどのような疾患なのか、まず概念についてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、IgA 腎症っていうのは原発性糸球体腎炎の中で、世界で最も頻度の高い糸球体腎炎です。でこの疾患定義はですね、糸球体メサンゲル領域に、抗体の IgA がドミナントに沈着するメサンゲル増殖性腎炎という定義になっています。腎生検を行ってこの所見が得られた場合に IgA 腎症という、そういった診断がつくと、そういうことになっています。
なるほど。でどのような国ですね、それからどのくらいの患者さんがいるかっていうのは疫学調査とやられているんでしょうか。
はい、なかなかですね、今言いましたように腎生検をやって確定診断がつかない限りはですね、IgA 腎症っていうのは分からないですね。尿素検異常があって本当は IgA 腎症だけれども、診断がついてない人もたくさんいるんですけれども、日本ではですね、実はごく最近疫学調査が行われまして、これまではだいたい3万3000人ぐらいではないかと言われてたんですが、ごく最近行った疫学調査ではですね、その3倍近い約10万人ぐらいいるだろうというふうに考えられています。
なるほど。やっぱりこれは日本人に高頻度に見られる疾患なんでしょうか。
そうですね、世界の中でも特にアジア人、それも東アジアに多いというふうにされています。疾患頻度からすると欧米に比較すると、この東アジアの発生頻度というのは約2倍近いというような報告もあります。
東アジアに多いっていうのは何か理由は分かってるんでしょうか。
この病気はですね、 IgA の中でもですね、IgA の頻次部と言われる場所の糖鎖収縮に異常があるということが、よく分かってきたんですけれども、特にですね、この頻次部の糖鎖のガラクトースが欠損しているガラクトースデフィシェント IgA1、GDIgA1 という言い方をしますけれども、このガラクトースを収縮する糖転移酵素の活性が、アジア人は遺伝的に、弱いんではないかという、そういった遺伝的な背景も議論されている一方でですね、以前から言われているのは、やはり、粘膜弁における感染がこの異常 IgA の産生誘導に関わっているのではないかと言われていて、その原因細菌が、アジア人では多いんではないかという議論もされてはいます。ただなぜ本当の意味で多いかというのはまだ結論はついています。
なるほど。大きな意味での遺伝と環境ということになるかと思いますよね。
はい。
それでどういうことがきっかけで IgA 腎症を疑われるんでしょうか。
日本の場合はご存知のようにですね、学校兼業から職域兼業等々ですね、非常に兼業を多くする国なんですけれども、その中で実は IgA 腎症というのは血尿から始まって徐々にタンパク尿が併発してくるという、そういった流れにあるんですが、最初血尿で引っかかっていてタンパク尿も出たということで専門医に紹介されて腎生検を行って診断をつくと、こういった流れが日本の場合は非常に多いです。ただ海外の場合はこういったスクリーニングの体制が必ずしもないので、たまたま取った尿検査でタンパク尿 あるいは鉄尿があるとかクレアチニンが高いといったことで引っかかる人もいますし、実は IgA 腎症の約3分の1の患者さんたちは上気道感染後に肉眼的血尿、つまり目で見てわかるような高麗色をしたような尿が出る、そういったことが一つの特徴なんですが、そういったものが出てびっくりして病院に行って診断がつくといった、そういったこともですね、日本もありますけれども、海外ではそれがきっかけになって診断がつく場合が多いというふうにやっています。
なるほど。で、肉眼的血尿がもう見えてるっていうことは、かなり進行してるという考えなんでしょうか。
実はですね、肉眼的血尿が出るとかなり、大量の血尿が出てはいるんですけれども、必ずしもそのエピソードの後にですね、急激にクレアチニンが上がるとかですね、腎障害が進展するということはあまりないとされてて、国によってはそのエピソードによってむしろ診断がつくということで、肉眼的血尿があった方が良い方がいいというような話も実はあります。はい、
なるほど。で、先生、やはり気になるところは確定診断の方法なんですけども、やはり腎生検なんでしょうか。
はい、あくまでも現段階では確定診断には腎生検が必要で、先ほど申したような IgA が子宮体の産業領域に沈着しているということがどうしても必要になります。ただ一方で、現在いろんなバイオマーカーが分かってきて、将来的には腎生検じゃなく診断がつく可能性はありますけれども、現段階ではあくまでも腎生検ということです。
なるほど。それで先生、後でお伺いしますけど、最近また新しい薬がいくつか出ていますが、少し前までのですね、治療法、これはどんなことがやられているのでしょうか。
実はこれは世界中で、いろんな国によってですね、随分違いがあったんですけれども、基本はですね、いわゆる子宮体内圧を下げて尿タンパクを下げるといった治療で、標準治療としてエニアン仰天神経の抑制薬を用いることが世界中で標準治療とされてますけれども、どうしてもその炎症が強いことが疑われる場合には免疫抑制剤が用いられます。特にやっぱりステロイドを用いる治療が基本的には多い、世界中でもやはり多い。ただ日本の場合はですね、実は抗外扁桃を摘出してステロイドパルスを併用するという扁摘パルスという治療が非常に標準治療として行われていて、それが2000年以降ですね、日本中で広がって広く行われていて、非常に成績がいいということになっています。
それにしてもやっぱり、簡潔的な治療、それと大量ステロイドで副作用も気になるところですよね。これ
は、そうですね、はい、患者さんはどうしても手術はしたくないとかですね、ステロイドは使いたくないという患者さんがいることも事実。
今日のですね、ご質問にありますこのマルチヒット仮説、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、これはですね、先ほど少し申し上げました動作収縮異常 IgA、GDIg1 と言いますけれども、実はこれがですね、腎子宮体に沈着しているということがいろいろ分かってきました。でさらにはそのレクチンという物質がありますけれども、その中で H レクチンという物質が発見されて、それがこの GDIg1 を認識できることが分かって、これを用いることによって、実は IgA 腎症患者さんの血中にはこの GDIg1 がさらに非常に増えているということも分かりました。でどうもこれがですね、いわゆるヒットワンとして、腎臓に対して、沈着していくということがあるんですが、さらにはですね、この GDIg1 に対する自己抗体っていうのが実は存在していて、GDIg1 とこの自己抗体によって免疫複合体が形成されて、これが腎臓で炎症を弱気していくという、でこの自己抗体がヒット2、免疫複合体がヒット3、沈着後の炎症はヒット4ということで、このヒット1、ヒット2、ヒット3、ヒット4というマルチステップな病態が、マルチヒット仮説と言われているものになります。
なるほど。これをマルチヒットって言うんですね。いや、分子学的な考え方ですね、これはね。はい。それで先生、仮説に準じたっていうんですかね、この治療法っていうのは現在どのように開発されているんでしょうか。
はい。実はこのマルチヒット仮説によって、病態が非常に明確になったことで、治療のポイントっていうのは随分整理されることになりました。 で現在は非常に多くの新薬、それも多系統の新薬の開発が進んでいるんですが、この多系統といいましても主に3つのプロセスに対しての新薬が開発されています。1つはこの GBIJ1 そのものの酸性をコントロールするお薬、そしてもう1つはその先ほど言ったヒット3にあたる免疫複合体の腎臓に沈着した際に起きる急性炎症、特に補体系の活性化によって引き起こされる急性炎症を制御するお薬、そしてこういった障害が子宮体に起きた場合に、子宮体内圧が上がったり尿タンパクがたくさん出て、そのタンパクの再吸収のプロセスで子宮体あるいはネフロンそのものがダメージを受けて壊れていくという、この過程を抑えるお薬で、この3つのプロセスに対する新薬が今開発が進んでいます。で、GBIJ1の酸性を抑制する薬ですけれども、IgA がターゲットなわけですから、やはり B 細胞がターゲットということになりますけれども、 B 細胞の中でもですね、実は形質細胞が病態に深く関わっているということが分かってきました。で、この GBIJ1 の酸性に関わる分子としてエイプリルという分子がありますけれども、この分子を標的にする治療薬と、この形質細胞そのものを消してしまおうというCD38 の抗体の治療薬が主に展開しています。で、この2番目の補体の制御薬というのを今開発が進んでいますが、実は補体経路にはクラシカルパスウェイとオルタナティブパスウェイとレクチンパスウェイというのがありますけれども、自治症の場合はオルタナティブパスウェイがメインに動いているとされているので、このオルタナティブパスウェイの関わる分子をターゲットとする補体制御薬が2番目の系統として動いています。で、3つ目 の、 そのいわゆるコモンパスウェイといわれる、IgA 腎症に限らず子宮体疾患が壊れていく過程で共通に起こるプロセスを制御するお薬、これまではレミアン仰天神経の抑制薬一辺倒だったんですが、現在は糖尿病の薬である SGLT2 阻害薬他にですね、実はエンドセリンをターゲットにする治療薬も今 IgA 腎症で開発が進んでいるという段階です。
なるほど、これがマルチヒット仮説とそれを元にした治療法の展望ということですね。
そういうことになります。
いや、もうこのお話を聞くとですね、従来の変的とステロイドパスから全然違う方向ですね、これ。
今まではどうしてもこう先ほどお話のあったように間欠的なことをして生命ステロイドでっていうことだったんですけれども、今後はそういうこうピンポイントで抑えていくような新薬が出てきた、そういう治療に切り替わっていく可能性があるのではないかというふうには考えています。
わかりました。もう先生大変な仕事をされているようですけれども、ますます研究を進められて、さらに新しい副作用の乏しい治療薬を開発していただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は順天堂大学腎高血圧内科教授鈴木雄介さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。